それでは改めまして皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました市民共同障害学習推進グループ課長の東でございます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんとは、先月10月の8日の日に、この講義の方でお会いしておりますので、今日は2回目ということになります。また来週19日の、市民自治の2、円卓会議と自治会というテーマの方でも30分程度お話しさせていただくという予定になりますので、1年の間に100回もこの、壇に立つのは非常に珍しいことかなというふうに思いますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それと本日の講義内容ではございますけれども、先週、資料テキストの方は、お配りさせていただいているかと思います。表紙にございますように1番の、市民活動と、市民公益活動の促進と共同の祭りづくりから、7番目の、支援型とテーマ型 NPO のこれからと、7つ盛りだくさんでございます。これまでなんとか30分ぐらい、こういった場でお話しする、機会はございましたですけども、まあ、1時間という長丁場は実際役所に勤めてから初めての経験になります。でおまけにちょっと先ほどいろいろ市民活動に関わってきたというご紹介もいただきましたですけども、この市民共同障害学習推進グループの課長としては、今年10月1日の人事異動ということになりますので、まあ、1回ちょっとということで、この短い期間の中で、私が今までやってきた連帯会議以外の部分もたくさん絡んでくるところがございますので、皆さんの方にどれだけお話ができるのか、またお伝えができるのかというところでは非常に不安でいっぱいでございます。でさらに本日は、狭山池祭り実行委員会の武田会長のご講演の方もございます。市民共同担当の課長が何言うてんや、わからんぞ、というふうな、ちょっとそういったことも、後で、お叱りっていうのはおかしいですけども、言われそうな気がして、非常に緊張しているところでございます。まあ、従いまして、最後に予定されている、質問の時間、質疑応答の時間もございますけども、私の分は、できれば少し手加減の方をしていただいていることで、まあ、その分、武田会長に向けて、いろいろと、質問していただければ、という勝手なお願いをして、私の講義に入っていきたいと思います。それでは、資料テキストの方にございます、1ページになります。1番の市民公益活動の促進と共同のまちづくりのところをご覧いただきたいと思います。まず市民公益活動の促進と共同のまちづくりの背景としまして、失われた20年と、まあ、市民社会の変遷というテーマで少し歴史的見えたものを振り返ってみたいと思います。皆さんもご存知の通り1980年代というのはバブルの時代でございました。まあ、大阪府狭山市はこのバブル以前の昭和40年代頃から、まあ、いわゆるニュータウンの開発がございまして、まあ、毎年2桁の税収が伸び続くという時代でしたから、まあ、あれもこれもという形で、いろんなことができた時代でもございました。ある意味、まあ、地域が担ってきた役割を、行政が担うようになった時代でもございます。先日、久田先生の講演の中で、人任せの社会、制度やお金で問題を解決し、その担い手は行政というようなお話があったかと思います。全国的には、まあ、何でもするかとか、あるいはすぐやるかなどのネーミングが農家ができたこと、皆さんの中にも、聞こえ声のある方がおられるんではないかと思っております。高度経済成長の頃って言いますと、まあ、個人が理想とする、まあ、将来像と言いますか、例えば、将来は独立したいであるとか、まあ、子供は2人欲しいなとか、まあ、30歳前半で一戸建てに住みたいな、そういった右肩上がりのその経済を見据えた人生設計を描いていた人も、この時は多かったのではないかと思います。ところが、バブルの名の通り、泡は弾けました。まあ、日本のバブル経済が弾けたのは1991年、まあ、平成3年頃とされています。まあ、消費であったり、雇用に悪影響を及ぼしまして、まあ、デフレになった状況が、さらに2008年には、まあ、世界金融危機、まあ、いわゆるリーマンショックなどがあり、まあ、今なお日本経済の方は立ち直れずにいて、まあ、失われた20年というような形で言われております。で、このバブル崩壊によって何が変わったのか、特にサラリーマンですね、 まあ、どちらかというと、会社人間と言われた、表現なんかもございますように、会社重視ではなく、まあ、個人の価値観を重視して、まあ、早打ちから、まあ、退職後の人生も設計したり、まあ、そのために、学習とか行動を行うようになりました。まあ、料理教室といった、まあ、カルチャー教室なども、まあ、今まではどちらかというと、まあ、女性が多かった。まあ、そういった社会教育や障害学習といった学びの場にも、まあ、男性がどんどん進出していく、まあ、学びの方を重視するようになった。そういうような流れが出てきたのではないかと思っています。そして1995年、平成7年の1月17日になりますが、まあ、この時に発生しました阪神・淡路大震災の方では、誰かのために何か役立つことができるんではないかというようなことで、延べ100万人のボランティアが被災地の方に駆けつけられました。まあ、ボランティア NPO という言葉が、まあ、一般的に知られるようになったのが、まあ、この阪神・淡路大震災ではございますけども、まあ、この阪神・淡路大震災から3年後の1998年、まあ、平成10年3月25日になりますが、いわゆる NPO法というのが、施行されました。まあ、この法律を受けまして、まあ、都道府県であったり、市町村におきましても、まあ、市民共同、市民公益、活動促進に関する取り組みが、非常に、急に、進みました。まあ、大阪狭山市におきましても、平成12年の10月に、大阪狭山市非営利市民公益活動促進懇話会を設置され、まあ、平成14年6月には、大阪狭山市市民公益活動促進条例を施行するといった形で、現在は、それ以外にもガイドラインであったりとか、条例等に基づきまして、まあ、市民や市民公益活動団体と共同して、魅力のある大阪狭山市の街づくりを進めているところでございます。初っ端からうまくまとめることができませんけれども、バブル崩壊後は、確かに経済的には失われた20年でございます。しかしながら、阪神・淡路大震災が、まあ、ボランティア元年と言われるように、まあ、市民公益活動が活発になった時代でもあることを、まず知っていただきたいと思います。それから、大阪狭山市に、おきます、市民共同、まあ、市民公益、公益活動促進に関する、まあ、取り組み状況につきましては、2ページの方に、まとめた資料がございますので、まあ、時系列に、どういった時期に、どういった、取り組みがなされているか、まあ、一枚の表で、非常に見にくいかもわかりませんけれども、時系列なところにつきましては、この資料の方を参考にしていただければと思っております。それと、まあ、ちょっと、話はそれますけども、阪神・淡路大震災、先ほど1995年ということで言いましたけども、この時の、総理大臣は誰かご存知でしょうか？上を見上げていただいて考えていただいているようですか？どなたかご存知の方はおられませんか？はい、ありがとうございます。村山富一さんですか？まあ、この時は、まあ、阪神・淡路大震災以外に、まあ、地下鉄サリン事件なども発生ございました。で、今年3月11日ですけども、記憶に新しい東日本大震災の総理、これは皆さんご存知の通り、菅直人さんでございました。まあ、合わせてこの時に福島の方の原発事故も発生しました。まあ、これは偶然かもわかりませんけども、まあ、今までなかったことですけども、まあ、政権交代があって、まあ、この大震災が発生しているという状況にあって、何か因縁めいたものが感じるのは私だけでしょうか。まあ、そういったことがたまたまかもわかりませんけども、政権交代という大きな変動の中で、こういった大きな大震災がたまたま2つ起こっているかなということも、ちょっと余談としてご紹介しておきたいと思います。それから次に資料の3ページでございます。ボランティア活動とは、といったような用語集をまとめた本がございます。まあ、これらの用語につきましては、まあ、いろいろインターネットでも調べてみたんですけども、まあ、若干、表現といいますか、異なるところがあります。ですから、まあ、これが正しい、用語の、説明になるかなというところは少し不安なところもございますけれども、まあ、ここでは、まあ、用語の説明につきましては、割愛させていただきまして、平成23年1月から、NPO の、設立認可等に関する事務権限、これが今までは、この時までは大阪府だったんですけども、これが大阪狭山市に移譲されています。平成23年10月末現在、まあ、先月末現在になりますけども、事務所が、大阪狭山市にありますよということの、NPO 法人につきましては、 現在18団体あることをご紹介しておきたいと思います。でなおここの、市民活動支援センターは、市民活動や NPO 法人の立ち上げなど、支援する中間支援センターでもございます。市民活動であったり、NPO のことで何か聞きたい、また相談したい、そういうことがあればここ市民活動支援センターにもお問い合わせいただきということで、特に、ボランティアインフォメーションセンターインフォメーションコーナーですね、通称ビッグと呼ばれてますけども、これも動き出していますんで、個人的にも、何かしたいっていうこともあれば、どんどん、登録していただければと思います。それから資料は4ページの方になります。大きな2の、市民公益活動ってっていうところになります。役所の使う言葉っていうのは皆さん多分分かりにくいところが非常に多く感じられるんではないかなと思います。すなわち国の法律であったり、大阪府や大阪狭山市の条例等には、その中に書かれているよう、これはこういう意味ですよと、定義することが往々にしてございます。そこで、私益、教益、公益、この3つの言葉にまして、少しご説明の方をしたいと思います。まず公益、私益についてでございます。適正にございますように、個人の利益で自分の利益の追求、利益を配分するという意味です。会社が利潤の方を追求して、得た利益を、株主に配当する、こういったことも私益になるんではないかなと思います。で次に共益でございますけども、マンションなどでは共益費というものを徴収していますから、ここから連想されるように、限定されたメンバーの利益の追求、利益を分配しない非営利活動という意味になろうかと思います。そして公益とは社会一般の利益で、非営利で不特定かつ多数の利益の追求、厚生以外の人も対象として行う社会貢献活動というのが用語の意味になろうかと思われます。いずれにしましても個人であったり、仲間内で楽しんでいる、活動しているといったものにつきましては、私益であったり、教育の世界ではないかなというふうに思います。で大阪狭山市におきましては、資料の、中ほどの囲みにありますように、大阪狭山市市民公益、活動促進条例第2条というところで、市民が自発的かつ自律的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数の者の利益の、推進に寄与することを、目的とするものを市民公益活動というふうに定義しております。例えばカラオケの同好会が、老人ホームにも似て歌を歌いますよとか、サッカーチーム、こういったチームが地域の清掃活動を行うというような、活動も継続して行えば、市の条例に定める市民公益活動団体ということになります。ただ活動にもいろいろございますから、例えば宗教の教義を広げるといったものであったり、性的色彩の強い活動であったり、単発的なものは除外し、市として、大阪狭山市内、ここを活動地域とするものを条例では、定めています。で営利を目的としない、すなわち営利と非営利の違いになりますけれども、先ほども、言いましたですけども、老人ホームに行って、慰問に行っていくらかの謝礼をもらいましたと、サッカーチームもいくらかの謝礼で、清掃活動を受け負ったとしても、こういった、活動は、謝礼を目的にしたいというのがまず大事であろうかと思います。活動で生じた利益を、公正に分配せずに、次の活動のために使うということであれば非営利の活動ということになります。で、法律というのは、全国的に、当然通用するものでございますし、大阪府の条例は大阪、府内で通用するものになります。で、大阪狭山市の、条例というのは大阪狭山市内だけで通用するものでございます。従いまして、例えば皆さんが、河内長の人や、富田林の人と、市民公益活動とは、市民が自発的かつ、自律的に行う、営利を目的としたい活動であって、不特定かつ多数の者の、利益の増進に寄与することを目的にするものやで、というような形で、大阪狭山市のこの条例を持ち出して、説明しても、それは、必ず通用するものではないということを念のために申し上げておきたいと思います。 次に、資料の5ページの大阪狭山市の市民公益活動団体について、ご説明の方をさせていただきたいと思います。ここでは市民、活動支援センターの方が発行しています市民の力を、少しご紹介したいと思います。ちょっとお寺の方を掲げさせてもらってますけども、これが、市民の力っていう本になります。この本につきましては、今年、10月に発行されたものでございますけども、大阪狭山市内を、主に活動領域とされている267の団体が登録されています。でこの267の団体には、同会的な、団体も含まれていますから、すべてが市の条例に定める市民公益活動団体とは言えないと思いますけれども、同会的な団体につきましても、先ほど説明したように、大阪狭山市内で継続して社会、貢献活動の方を行えば市民公益活動団体ということになります。でこの市民の力に掲載された267団体には、NPO 法に定められた分で17つの活動分野というのが分類されるような分がございます。でこの市民の力の中には、それぞれの登録された団体の一覧表がございましたので、時間給の高い私の方が、1,2,3,4 と数えまして、集計したものを、下にあります資料にまとめさせていただきました。少し中身をご紹介させていただきますと、主な活用分野の、数値的なものといたしましては、4のところですね、学術、文化、芸術、またはスポーツの振興を図る活動が147団体。実にしますと 55.1% ということで、半数以上を占めております。次に1、保健、医療、または福祉の増進を図る活動ですね。これが35団体ということで、実にしますと 13.1%。続きまして3、まちづくりの推進を図る活動。これが28団体で、実にしますと 10.5%。それから、11番の子どもの健全育成を図る活動。これが23団体ございまして、率にしますと 8.6% というような順で続いております。で、この、主な活動分野の、主な活動の分野別のこういった割合、団体数も含めてもそうなりますけども、参考となる資料ですね、他の町村と比べてどうなのかというところにつきましては、参考となる資料がございませんので、この点の、コメントは、お許しいただきたいと思いますけども、少なくともこの近辺、市町村におきましては、こういった市民活動団体の数は非常に多く、また市民との、市との、共同事業に多くの団体が関わっていますことは、間違いなく言えるということになります。それから、資料の方が、6ページになります。6ページの方には市民公益活動団体との共同によるまちづくりの、進め方に関するガイドラインから、市民公益活動団体の特性について抜粋しておきました。ここでは市役所の仕事、事務の進め方といいますか、事業の進め方と、市民活動団体、公益活動団体が、事業なり活動を進めるというところで、そういったところの違いでいくつかをピックアップして、ご説明しておきたいと思います。例えば、3番目の、多様性というところになります。市役所というのは、国や大阪府との関係もありまして非常に縦割りなところがあると言われております。市民公益団体、公益活動団体の場合は、市役所ほど縦割り的に事業とか活動を考えるという必要もございませんし、また他の団体と協力といいますか、タッグを組んで事業を進めることができますので、この点で多様性ということが言えるのではないかというふうに思っております。また、5番の迅速性というところでございます。市役所にはいろんなことを進めていく上にまして、地方自治法とか、財務規則といった、こういった法律などに基づき仕事をしなければなりません。市役所では原則として、現金払いとか建て替え払いというのは認めてられませんので、例えば文房具の方ですね、これを一つ買いにいたしましても、100均ショップに行けば、 まあ、安く買えるのに、まあ、市役所では指定業者からしか買えませんし、おまけに伝票の方を切りまして、まあ、決済を回しまして、まあ、その支払いというのは最大1ヶ月先になります。まあ、市民公益活動団体では、まあ、こうしたことなく、スピード感を持って仕事ができるという点で、迅速性という特性があると思います。で、また6番目の地域性では、市っていうのは、市全体を見回しまして、まあ、公平であったり、平等な、事業を展開しなければなりません。市民公益活動団体につきましては、活動の発想は、市民生活の現場にございます。従いまして、例えば、この地域は高齢化や、この地域は防犯や、この地域は環境やというふうな形で、地域の課題解決に対して必要なサービスを行うことができるという特性がございます。次に7ページの方になります。大きな3番の共同ってというところになります。まあ、ひらがなで共同というふうに書きましても、その意味は非常に分かりづらいものがございますが、まあ、漢字で表す共同につきましては、大きく3つがございます。共という字と同じ。これを組み合わせた共同につきましては、一つの目的のために、まあ、力を合わせることであって、まあ、生活が一緒、一緒になるということから、まあ、共同生活とか、共同運営といった言葉が思い浮かびます。それと、協力の協と同じを組み合わせた共同につきましては、まあ、複数の個人や団体が同じ目的のためにことをに当たるということで、まあ、活動が一緒、一緒にするということから、まあ、共同組合といった言葉が浮かんできます。そして、協力の協と働くを組み合わせた共同。これは同じ目的のために、協力して働くということで、まあ、課題が一緒。思いも一緒ということで、市民共同とか官民共同といった言葉があり、この共同という言葉、比較的新しい言葉です。まあ、上の二つの共同につきましては、どちらかと言いますと、同じようなものが集まってっていう、まあ、同質のものが集まってっていう形になるかと思いますけども、三つ目の共同につきましては、異質のものが集まるというようなイメージになるんではないかなというふうに思っております。それと、共同して働くっていうこの共同につきましては、資料の、上の各面の中に、平成14年6月に、即されました、市民公益活動促進条例第3条の定義の方に、出てきます。この第3条第1項を読み上げますと、市民、事業者および市民公益活動団体は、対等の立場でそれぞれの役割を理解し、共同して地域社会の発展に努めなければならないとあります。で、この条文を見ますと、まあ、市であったり市民であったり、共同という言葉が出てきますけれども、これらの意味を説明したものはこの条例の中には出てきません。市民公益活動促進条例が作られてから8年後になりますけれども、平成22年4月に施行された自治基本条例にこの市であったり市民であったり共同についてのその用語の意味、まあ、定義の説明がございます。少し話の方は横道にそれますけれども、日本の法律体系というのは皆さんもご存知のように、まず最初に憲法というのができて、まあ、その後に例えば民法であったり刑法というのが作られていってますから、まあ、形の上でいけば憲法を頂点にしたピラミッド型をしているというふうに、理解できると思います。しかしながら、自治基本条例というのも、これは市の最高規範ということにはなっておりますけれども、すでに、自治基本条例ができたときには他の条例とか規則が先に出来上がってしまっていますから、まあ自治基本条例の方は後に作られたという逆のパターンになっています。まあ、このことから、まあ、ある意味、まあ先にできている条例であったり規則との間の整合性がないとか、ある意味またつじつまが合わない状態というのも出てきています。まあ、このため、自治基本条例につきましては、資料の7ページの下に、まあ、簡単な注釈の方を入れさせていただいています。読んでみますと、本市の、市民自治の基本を定める最高規範であり、他の条例や規則の改範にあたってはこの条例の趣旨を尊重するものとすると。まあ、こうして言いますのは、今ある条例や規則を見直すときには、自治基本条例と整合性のあるものの 通知まがうようにしなさいというようなことが、いうことになります。で本日は、まあ、大阪狭山市の言う、共同というのはどこに書かれているんやということで聞かれれば、自治基本条例第3条第1項第4号に書かれているということをまず今日は学んで書いていただければなというふうに思っています。参考までに、資料の7ページの下の、枠の中に、ございます文を読み上げさせていただきたいと思います。括弧読んで、編みかけのしているところになります。共同、市民、議会、および市が豊かな地域社会を実現するためそれぞれの役割と責任を自覚しお互いの、自主性を尊重しながら協力し合うことを言うと規定されています。で今まで条例に基づく、市民公益活動という言葉であったり、まあ、共同という言葉の意味について、まあ、少し、ご説明の方をさせていただきましたが、まあ、多分これは、まあ、抽象的で何が何だかわからないなというのは皆さんが感じているところではないかと思います。このたった2行の簡潔な文章を紐解いて共同とはというのは、説明するのは非常に難しいものがございます。そこで大阪狭山市のホームページの方に掲載しています、共同事業を抜粋して資料をご用意させていただいておりますので、大阪狭山市の、共同事業ってということで8ページの方をご覧いただきたいと思います。はい、まず、大阪狭山市の、共同の形態については、9つございます。まあ、8つ目までに分類されない分が、9つ目ということになります。で平成23年の実施予定の事業については168あります、まあ、このうち共同形態の方が複合するものが18ございますので、まあ、実際の事業数というのは150になります。まあ、共同の形態別に、事業例の方を少しご紹介していきたいと思います。まず丸1の、政策提言企画立案過程における事業例でございます。市の総合計画というものや、都市計画マスタープラン、あるいは街づくり円卓会議などに、市民の方であったり、まあ、市民公益活動団体の方が参加する形態ということで、平成23年度の実施予定につきましては、12の事業がございます。まあ、目新しい事業といたしましては、先ほども少しご紹介させてもらった、自治基本条例というのがございます。できるだけ分かりやすくこの自治基本条例というのは作られているような形で苦労はしたところではございますけど、やはりこれからの将来の大阪狭山市、大阪狭山市の市民自治の担い手、まあ、後継者を育むという形、観点の方からですね、こういった共同やとか参画の街づくりについて、また、市民自治による街づくりについて、こういうことにもっと関心を持ってもらうということで、まあ 鉄は熱いうちに打てということではございませんけども、まあ、小さな、頃から少しそういうところを学んでいただければということで、まあ、小学校高学年を対象とした、まあ、自治基本条例の内容を分かりやすく、解説したガイドブックを作成する事業でございます。でこの事業につきましては、ガイドブック作成委員会というのを立ち上げまして、その委員の中には今年成人式を迎えられた若い市民さんも2人ご参加いただいています。それから、丸二の、委託契約に基づく事業例でございますけれども、これは本来市が行う事業や事務の一部、または全部を、市民公益活動団体に委託しているもので、ここ、市民活動支援センターの事業の委託であったり、金剛駅西口の地域防犯ステーションの運営など、16の事業がございます。大阪狭山市には、交番はありますけども、警察署はございません。まあ、これまでも大阪狭山市の方に警察署を作ってくれやとか、交番も増やしてくれやというような形で、いろんな形で、まあ、大阪府であったり大阪府警本部の方には要望しております。しかしやはり、大阪府の方も、財政的な問題とかもいろいろございまして、設置されていないのが現状でございます。まあ、そういった中で、今回、町づくり大学の方にも受講生の中にも参加されて、今日はちょっと欠席されてるかなと思いますけども、そういった方の、グループで1年365日、まあ、1日も休まずにですね、この金剛駅西口の地域防犯ステーションの運営に関わっていただいています。 まあ、こういった方もおられることをですね、ご紹介しておきたいと思います。それから、皆さんの補助金交付等に関する、交付等による事業例でございますけれども、これは、市民公益活動団体が主体的に取り組む事業に対して資金、いわゆる、まあ、補助金を提供する共同の形でございます。まあ、後ほど11ページの方で、説明をさせていただきますけれども、市民公益活動、促進、市民公益活動促進補助金事業のほかですね、まあ、自治会等を対象とした地域力活性化支援事業であったり、自主防災組織の育成事業、小学校の地域防犯ステーションの活動の支援の事業、また、この資料の方にも掲載させていただいてます、狭山池祭りなど、こういった事業、34事業がございます。それから、丸四の共済に関する、まあ、共済による、共同事業でございますけれども、これは市民公益活動団体と市が共に実施したいとな、実施したいとなって、まあ、実施している事業でございます。平和を考える市民の集い、まあ、フェスタ人間万歳、羽ばたきフェスタ、こういった事業が15事業ございます。それから、丸五、事業協力による事業例といたしましては、市民や市民公益活動団体と市が、それぞれの特性を生かす役割分担を、まあ、協定を結びまして、まあ、一定期間、継続的な関係で、のもとで、まあ、事業に取り組む形態でございます。総合防災訓練、福祉のまちづくり推進事業、子どもの安全見守り事業など、65の事業がございまして、まあ、これが全体の 43.3% を占めいうことで、共同の形態では最も大きな割合となっています。それから、丸六の、実行委員会、協議会形式の事業例でございますけれども、市民公益活動団体と市などで、まあ、実行委員会、協議会というものを構成いたしまして、事業に取り組む形態でございます。健康祭り、健康ウォーキング、それから来週19日に開催される、産業祭り、ご存知かと思いますけれども、こういった、6事業がございます。それから7番目の公園による、事業例でございますけれども、これは市長名であったり、教育委員会名という形で、まあ、皆さんが事業をされるときに、公園名義を使用する許可、使用を許可する事業ということで、まあ、3事業ございます。それから8番目の情報提供、情報共有による事業例でございますけれども、情報を交換共有することで、公益目的を達成する事業になります。また、これも後ほど13ページの方でご説明はさせていただきますけれども、障害学習の出前講座であったり、まあ、大阪狭山市ゴミ減量対策推進会議など、まあ、11事業がございます。それから、まあ、その他いうことで、1から8に分類されないやついうことで、まあ、このところで、ある事業につきましては、まあ、市民さん、まあ、それ以外も含めまして、企業もありますけれども、こういった寄付によって運営する分がございます。私どもが所管する分としましては、市民公益活動促進基金というふうな形の6事業がございます。いかがでございますでしょうか。まあ、簡単に共同の、形態と、まあ、そういった事業例の名前を、いくつか挙げさせていただきましたので、まあ今出てきたような事業名やったら、私聞いたことがあるわとか、また参加したことがあるわっていうふうな、事業名が出てきたんではないかと思います。まあそういったところで、なんとなく、まあ共同事業のイメージを、今日のところ、この時点では分かっていただければなっていうふうに思っています。で、こうした、共同事業の必要性の背景ということになりますけども、本日の講義の内容で、私もどうして説明していたらいいかなというのが非常に悩んだポイントの一つでもございます。まあ、綺麗な言葉って言いますんか、役所の言葉でまとめ上げますと、まあ、役所風の言葉で まとめ上げますと、まあ、市民と市民公益活動団体が新たな社会的な役割分担に基づいて共同事業を進めていくことは、市の無事業の見直しにつながり、まあ、これは市が直接行うことが当然としていた、そういうふうに認識していた事業も、市民公益活動団体と共同することによって、サービスが向上し、まあ、行政機能のスリム化、経費の効果、まあ、縮減といいますか、さらにまあ行政改革が進むことになるというふうなことが、まあ、きれいな言葉で言えば、そういうことになるかなと思います。ただ、これはある意味、 役所側からの、まあ、見方ということにもなるんではないかなと思います。まあ、正直なところ、まあ、バブルの方が、崩壊しました後は、まあ、全国どこの自治体も、行財政改革を行わないことにはもうどうしようもない状況に、追い込まれたというのが、実際のところだと思います。そういったどうしようもない、財政状況に至った原因というのはいろいろあるかと思います。よく親方日の丸で、役所は倒産しないよというようなことも言われてきましたですけれども、皆さんもご存知のように北海道の夕張市のように、まあ、赤字再建団体になる、この赤字再建団体になるということはもうすなわち、市民サービスであったり、福祉のサービスの水準、これをもうバッサリと切り捨てるっていう、まあ、そうしないと立ち直れないということになります。まあ、そういった形で、危機にさらされる事態というのは全国にもまだまだいくつかありますけれども、この近辺では多分新聞でも、ご覧になられたかなと思いますけれども、泉佐野なんかがございます。まあ、人であったり物であったりお金が潤沢な時代というのはもう遠い昔のことでございます。少子高齢化が進めば当然税金を納める人が減っていきます。税金の使い道っていうのは、まあ、今後どちらかというと福祉的施策を中心、まあ、優先的に使わざるを得ないっていうのが、今の時代になっています。市役所の仕事っていうのは市職員がやるもの、まあ、市職員でなければできないということではなく、まあ、新たな公共の形ということで、まあ、市民の皆さんとの共同で街づくりを進めているのがこの私たちの大阪狭山市でございます。共同事業の中には、まあ、人と人のつながりが疎遠といいますか希薄化しまして、もともと地域などで担っていただいたものが、まあ、例えば子どもの見守り活動などにつきましては、今は形の方を変えて共同事業として取り組まれているものでございます。新しい公共というのは、まあ、市民の力で社会を変えるというものです。それは公が担うべき施策、まあ、事業ですね、こういったことはまず市民の手でできないか、こういったことを考えていただく寄付といったものを市全体に広げていくことでございまして、まあ、このことが大阪狭山市が進めています、まあ、市民が共同の地点のまちづくり、三角と共同のまちづくりでございます。まあ、大阪狭山市の方ではこうした共同のまちづくりを進めたこと、それと、まあ、市民サービスに直結した、手数料などの見直しであったり、まあ、補助金カットというような形で、まあ、市民負担の方をお願いした一方ですね、まあ、市長であったり副長であったり教育長、そして我々、職員の給与もカットということもしながら、まあ、結果として市の借金を減らして、また、基金、いわゆるこれ市の貯金になりますけども、まあ、これを切り崩すことなく7年連続で黒字決算を達成しています。先ほど申しましたように、北海道夕張のようにバッサリと一気にやられるということは、もうこれは非常に耐え難いことでございます。まあ、こういったいろんな取り組みをする中では、まあ、大阪狭山市はいろいろ、手数料を上げたり、まあ、補助金カットしたりということもやりましたけれども、ただ、単にこうして経費を縮減した、黒字決算ということではなく、まあ、市長が掲げましたマニフェストであったり、その他、その時その時に新たな発生した課題に対する事業も実現しながら、今はこうして大阪狭山市が頑張っているという状況にございますことを申し上げておきたいと思います。それから8ページの下の方には狭山家祭り実行委員会を事業例として挙げさせていただいています。これはまあシート形式になっていますので、見ていただいたら分かりますように、事業目的であったり、その概要ですね、それから共同の相手方が誰であるか、で行政と、共同相手方の、それぞれの役割はどんなことであるか、で先ほど言った1から9までの、共同の形態であったり事業費などについて、これ150すべての、事業につきまして市のホームページの方で掲載してもう公開させていただいてます。まあ、インターネットをされる方は一度この分も、覗いていただければなというふうに思ってます。自治会の方の加入率は非常に低下しています。人と人のつながりが希薄になっている中で、私はこの狭山家祭りというのは、まあ、自治会という、まあ、一つは大きな支援団体と言われるこの自治会と、 まあ、特定の分野で活動するテーマ型の団体を結びつけた事業ということで、まあ、それぞれの役割と責任を自覚していただきまして、まあ、お互いの実勢を尊重しながら協力し合っている事業の象徴の一つであると思っております。また今日ここに武田会長がお見えいただいてます。こういった町づくりの大学の講師も、市の職員だけがするということではなくしてですね、こうして武田会長とコラボレーションもすることが実現しておりますから、まあ、今なお、共同の方が進化している事業でもございます。次は資料の方の9ページになります。先ほど共同の形態を説明させていただきましたが、事業の形態の、事業数ですね、これを年度別にした表でございます。平成23年度の実施予定のグループ別の、事業数の資料がありますが、これは、市のホームページには掲載されておりません。このまちづくり大学のために私が作成したものでございます。市役所の中には37のグループがありまして、まあ、あの消防本部消防署の方には、警防第1第2という2つのグループがありますので、この中では36のグループとします。まあ、全体として言えることは、共同事業を実施しているグループが27、率にしますと 75% あり、まあ、残る9グループ 25% につきましては共同事業がないということになります。まあ、事業数では、教育部が60事業ということで、まあ、全体の 40% を占めてます。まあ、その中でも、私が9月まで、所属していた社会教育スポーツ振興グループというところが35事業ございまして、まあ、これは非常に突出しておりますけども、10月からまた、市民共同、障害学習推進グループの方に所属しています、この、14事業ということで続いておりまして、まあ、やっぱり、あの、団体、各種団体であったり、まあ、関係する、そういった、外向きとの関係の多いグループに、こういった共同事業が集中していることになります。それと今、皆さんの方に向かいまして、まあ、共同という形で非常に大きく声を上げて、このまちづくり大学でも学んでいただいているところではございます。ところが一方、市では、共同事業は少ない、まあ、何もないグループが、9つもありますし、またグループによっては共同事業が多い少ないという、正直、まあ、共同に対する意識という部分につきまして、職員側の問題もあるのではないかなということは感じているところでございます。まあ、このため今年度中には改めまして新職員を対象とした共同事業のに関する分の研修も行いまして、まあ、新職員の共同に対する意識改革の方も進めていただく予定にしていますことをご紹介しておきたいと思います。次に、10ページの方になります。10ページの方では同じく先ほどもありましたようにガイドラインの中から支援共同のための8つの基本原則というのを抜粋させていただきました。まあ、この基本原則というのはどれも重要なことではございますけども、まあ、そのうち、3つ特に重要ではないかという部分を、ちょっとご紹介しておきたいと思います。まあ、1つ目は丸さんの対等な関係でございます。市と市民、市民公益活動団体との共同においては対等であることということです。市も市民公益活動団体も、まあ、いわゆるやったってるとかね、やらせてもらってるとか、まあ、どちらかというと、そういった感覚になりますと、共同というのは成り立たないということになります。そして2つ目の、丸6、相互理解の原則でございます。市民公益活動団体と市がそれぞれの特性、長所短所立場を認識し理解することについては、まあ、例えば市は前例がないからできませんよ、まあ、そういった理屈で言い訳をしないで、一方市民、公益活動団体の方も丸々市がやってるからうちもできるんちゃうんかやられはっちゃうんかといったような、まあ、理屈で、まあ、要望するような関係であってはならないということではないかと思います。先週久先生の講演の中でもありました、まあ、簡単に多数決で決するのではなく、お互い納得するまでとことん話し合いましょうという、まあ、直義のお話があったかと思います。私も町づくり連帯会議を見まして、まあ、お互い楽しく言い合いできる関係が非常に重要であるというふうに感じているところでございます。そして3つ目の、丸八の評価の原則でございます。これは市も市民公益活動団体も、自らの事業に対して自己評価を行い、その結果を公表するということです。まあ、これまでいろいろと共同事業が進んできております。ただ、 この共同事業は定着した今ではございますけども、まあ、次の展開といたしましては、やはり1円であっても公金を使っているという意味では、我々行政の方も、市民活動団体、関わっていただいている市民活動団体の皆さんにも、こういったお金の使い方について、まあ、説明責任があるということの、こういった議論の方を深めていく時期にあるのではないかなということで、このことに関しましては、現在、市民公益活動促進委員会というのがございますので、まあ、こういった自己評価をする仕組みのところを、現在、検討していただいているところでございます。次に11ページでございます。大きなこの、市民公益活動促進補助金制度の活用についてでございます。市民公益活動団体が、こういったいろんな公益活動を行うときにですね、まあ、その活動を支援するために市は補助金を交付する制度を作っています。ちょっと申し訳ないんですけども、資料の方は7ページに戻っていただきたいと思います。市民公益活動促進条例第3条第2項のところをご覧いただきたいと思います。ここには市が市民公益活動を支援するにあたってとありますが、この市の支援として、補助金制度があるということで、平成23年度につきましては200万円を予算計上しております。それと公平かつ、公正で透明性の高いものというところがございますけれども、これは申請にあたった申請のあった、まあ、補助金につきまして、まあ、最終的には市が決定するということになりますが、事業の選考にあたっては、市民公益活動促進委員会の方でプレゼンテーションを行い、また委員会の意見を聞くということで決定しております。また11点に戻っていただきたいと思います。補助金の申請については、こういったチラシを参考で付けさせていただいてますけれども、これは市のホームページに掲載するものを抜き取らせていただいた分でございます。ホームページ以外にも市役所であったり、高校市民活動支援センター、まあ、公民館といったところにも、この市民活動を応援しますというご案内で事業提案を募集していますけれども、この申請の時期については、まあ、3月末から4月上旬になります。まあ、ですから、まあ、23年度としてはもう、募集の方は終わっている形になりますけれども、平成23年度の概要につきましては、次の資料12ページの方の掲載の通り、まあ、募集と審査等が終わっておりまして、チャレンジ部門では3事業、自立促進部門では6事業が採択されております。また、同時にこの申請の内容や、審査の結果に関しましても市のホームページで公開しておりますので、また覗いていただければなというふうに思います。今日ここにお集まりの受講生の皆さんの中にも、まあ、様々な活動をされている方がおられるかと思います。プレゼンテーションによる、まあ、少しプレッシャーのような、審査もございますけれども、まあ、資金的なもので何か壁にぶつかっているというようなことがございましたら、ひょっとしたらこの、補助金を活用していただける場合がございます。来年3月頃にはまた、広報誌であったり、市のホームページの方で、ご案内させていただくということになりますので、まあ、ぜひこの補助金の方の制度もご利用いただければというふうに思います。次に13ページになります。ここでは6番としまして、市民公益活動の促進と共同のまちづくりは学びからということでご紹介させてもらっています。障害学習、出前講座の案内のチラシでございます。まあ、狭山をもっと知ろうということで、市の事業であったり施策に関しまして市の職員が出向いて説明お話をするもので、現在86の講座がございます。まあ、14ページの方に、手続き等に関する部分をご紹介させていただいています。先ほど申しましたように市の職員が講師ですから、講師料の方は一切発生しません。まあ、ただほど怖いものはないと言いますけれども、まあ、身体なさらずに、まあ、この制度をご利用いただきたいと思いますけれども、ただ会場であったり講座で使用する物品につきましては申し訳ございませんが、申し込み者の方でご用意をお願いしているところでございます。で、この講座につきましては何よりもこのまちづくり大学と同様に学びの場でございます。まあ、職員にとってもまちづくり大学と同様に市のことを知っていただく、もう絶好の機会でございます。まあ、一応申し込みについては10人以上というような形にはなってますけども、まあ、10人未満であってもお受けしている場合がございますので、また、ぜひご活用の方をしていただければということで、本日は PR しておきたいと思います。で、参考までに、この平成22年度の、事業の実績につきましては、 出前講座22件ございました。内訳としましては、福祉や救急に関する、まあ、リクエストというのが非常に多くございました。平成23年度につきましては、この10月末ということで、7ヶ月間になりますけども、現在25件ということで、まあ、平成22年度を比べますと非常に多くなっています。まあ、これは東日本大震災を受けて、やはり、防災に関する分ということでのリクエストが多いというのが、数字となって、返ってきております。それから、15ページになります。地域型テーマ型 NPO のこれからについてです。これも非常に重たい話なんで、どういうふうにお話すればいいかなということで非常に悩みました。まあ、資料を作るときも悩んだところでございます。まあ、本日の講義の、まとめめいたところにもなりますけれども、まあ、自治会というふうな形の、まあ、遅延型、いわゆる遅延型組織と言われる部分と、まあ、テーマで活動するテーマ型 NPO。これはもともと組織の成り立ちであったり、まあ、性質が異なるかなというふうに思います。遅延型組織というものにつきましては、やはり地域に関した活動を幅広く行っている組織ということで、まあ、NPO の方につきましては、ある一定のテーマに沿って活動しているという組織でございますから、まあ、どちらも、組織というふうな形にはなりますけれども、どちらもその活動の目標という点では、地域生活の向上というところでは、行き着くところは同じではないかなというふうに思っています。組織が違っても向いているところは同じではないかということです。で、遅延型組織といえば、皆さんもピンとくると思います。自治会であったり地区町会というような形、地区会というような形で呼び方は違いますけども、先日ある大学の先生が自治会の加入率が8割を切ると危機的な状況にあるというお話がありました。まあ、あの自治会というのは一戸建てを中心とした地域で、構成されていたり、まあ、一つはまあ大きなマンションが一つの自治会というような形で組織されています。大阪狭山市のこの自治会の加入率、少しご紹介しておきたいと思いますが、年々減少傾向にございます。平成13年、この時には 75.46% ございました。それが平成23年、今年は 66.72% ということで 10% 近く減少しています。先ほどご紹介したように8割を切るということは、もう10年も以上前から大阪狭山市は、まあ、危機的な状況にあるかな、というようなところにあるんではないかと思いますけども、まあ、それはそれといたしまして、少し、我々の生活の中で、日常的なことであったり、非日常的なことで少しお話をさせていただきたいと思います。日常的な地域っていうのを一つ見てみますと、例えば、子供たちは自分たちの住む自治会のエリアを越えて通学しますよね。小学校へ通学するためには。まあ、一戸建てを中心としたそういう地域ですね。これは幅は、というかエリアは非常に広いですけども、例えば、マンションで一つ自治会がありますよというところは、その自治会の、マンションの敷地が自治会のエリアということになりますから、非常に狭いものがございます。まあ、マンションに住む子どもたちの見守りっていうのは、どちらかというと、そういうエリアの広い他の自治会のお世話になっている部分が多いんじゃないかなと思います。自分の自治会の子どもが非常に少なくなって、なんかマンションの子どもばっかり見守りしてるよな、っていうようなことも言い張る方がいてはりますけども、それでも毎日笑顔で子どもの見守り活動をされておられます。で、また、非日常的なことって言いますと、先ほどもあったような大震災の発生でございます。まあ、避難所にこう避難するというようなことがあれば、まあ、自治会の加入の、その、自治会に入っているよう入ってないにかかわらず、またこういう一戸建てやそういうマンションの方も、まあ、ごちゃ混ぜの状態になることが想定されます。まあ、こういった一戸建てとマンションでは、そういった防災に対する考え方も違うかもわかりませんけども、まあ、各自治会というのは、避難訓練なんかもしていただいてます。ただ、避難所の運営訓練というのは、してません。まあ、こういった事態が発生したときに、市の職員が、まあ、避難されてきた皆さんの統制を取るといいますか、仕切りということは、まず困難ですから、まあ、こういったことからもですね、普段から人と人のつながり、まあ、団体と団体とのつながりというものが非常に重要になってくるんではないかなというふうに思っています。市民協働というと、市民あるいは市民活動団体が市と共同するというふうに思われます。私はこの考え方も正しいとは思うんですけど、自分なりに思うところっていうのは、 こう市民と市民、団体と団体、まあ、いわゆる民と民が共同するということで、この民と民との共同の中で、まあ、解決できない部分に公、まあ、いわゆる市の出番があるんではないかなというふうに思っています。まあ、本日の講義内容を集約した部分につきましては資料の15ページの下の確認の部分でございます。まちづくり、このまちづくり大学の受講者の皆さんに対するメッセージといいますかラブコールでございます。読み上げさせていただきます。地域住民かっこ受講者が、学習を通じて支援を基礎に、地域の課題を自覚し共有する支援を結び、お互い共同してその課題を解決するという志を共有できる支援の輪を広げる、日常の暮らしの中の活動のまちづくり選択会議であり、支援を育む仕組みがまちづくり大学です。まちづくりとは地域住民のコラボレーションが生み出す地域力を、持続発展させる地道な活動です。地域の人と人のつながりのこの支援で、学習の場で得た知識であったり、人と人の出会いの知識、支援ですね。そしてお互いに協力して課題を解決しようとする、こういった志の支援、この三つの円の輪を広げる。これを日常の暮らしの中の活動の場として活かしていっていただきたい。その場の一つとして、まちづくり円卓会議という名前もございます。私は先ほどもちょっとご紹介いただきましたですけれども、このまちづくり円卓会議の設立に向けた準備段階からいろんな人と出会いました。これはあくまで私が感じたことですから、まあ、この場で表現が適切ではないよと言われるお叱りを受けるかもしれませんけれども、遅延型とこのテーマ型の両方っていうのはやっている人はどちらかというと非常に少ないんではないかなというふうに感じております。そして、どちらかと言いますと自治会に出始めない方が、まあ、テーマ型に走っているような傾向もあるのではないかなということを感じました。また、すべてではございませんけども、ある意味、水と油の関係みたいに、こう混ぜてはみたんですけども、最後はまたちょっと分離していくっていうような形に感じるようなこともございましたけども、今はこうしたことも、円卓会議を見ていますと、まあ、少しずつ薄れてきたかなということを強く感じているところでもございます。まあ、ということで、支援型とテーマ型の組織が集まりまして、地域のことは地域で実践するという、まちづくり円卓会議の講義につきましては、来週のお楽しみにしていただければと思います。なお、資料の、16、17ページの方には、市民共同、障害学習推進グループを知っていただく参考ということで、担当する事務であったり、平成23年度の重点施策の方を選定させていただいてますが、まあ、本日の、説明の方では割愛させていただきたいと思います。最後になりますが、この後、狭山池祭実行委員会の竹田会長に講義の方を引き継ぐことになります。まあ、竹田会長とはいろんな場面、もうどこか何か事業があるなということで、私も出向きますと、竹田会長とお会いします。ただ、ゆっくりとお話はしたことはございませんが、まあ、断片的にいろんな話の中で、私は竹田会長に対しまして、二つのことが非常に印象に残っております。その一つは何かと申しますと、マイ包丁、包丁ですね、を持っておられて、まあ、魚を捌く趣味があるということです。そうでしたね、会長。それともう一つは、先週の久先生の講演の中に、女性の場合は楽しく活動できたらいいということで、フットワークが非常に軽い、いわゆる、理論よりも行動が先やっていう話があったかと思います。で、一方、男性の場合は、まあ、決め事をしないと動かない傾向、すなわち、行動よりも、決め事、理論が先やっていうようなお話があったかと思います。竹田会長も退職後、まあ、自治会長になられたということを聞いてます。そうした自治会長のやられている中で、まあ、会議の進め方が、まあ、会社組織のやり方ではうまく動かなかったと。で、そこに、まあ、とこでですね、まあ、女性の方とカラオケに行ったりして、まあ、人間関係を作られた。まあ、女性を味方に引き込んだということで、まあ、その後の、自治会運営についてはうまくいったよっていうようなことも聞いたかと思います。そうですよね、会長。はい、そういうことで、まとめにはなりませんが、 体育田会長には、中途勝手なお願いをして申し訳ございませんが、この後の講義の中では、我々が、しゃべるような役所の固い話はなくして、実際の活動の中での裏話といいますか、また人と人のつながり、それを広げていった、そういった広げ方の手法であったり、もう一つ行政の方とうまく付き合うような方法、まあ、そういったことも少し触れていただければということを、まあ、お願い、リクエストいたしまして、私の持ち分の講義の方は終えたいと思います。皆さん、ご清聴の方どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。市民活動に関係する話、お話は、60分の中でちょっと足らないぐらい、盛りだくさんでございました。加えて、東さんからご話、役所の言葉でまとめるとちょっと分かりにくくなるというようなことも言われてましたけれども、ちょっと聞き慣れないお話もあったかと思います。質問の時間を10分取っておりますので、皆さん分かりにくかったところをどんどん出していただきたいと思います。よろしくお願いします。ございませんか。私の方からちょっと質問よろしいでしょうか。5ページ目のですね、市民活動団体の分類してるところで、分類が17ほどございまして、それぞれ、登録団体がいくつかということで、書いてますけれども、後ろの方の合計がですね、登録団体市民の力では267とで、それと別に、486の登録団体、これはどういうふうな分類の違いがあるんでしょう。
はい、ご質問いただきました5ページです。ちょっと資料の方をもう一度開いて見ていただきたいかなと思います。17の分類ということで、母数の267につきましては、一つの A という団体が、例えば丸1の、活動もやっていると、丸6の活動もやっているという、まあ、2つも3つも複数の事業をやっているというケースがございますけれども、主な活用分野の登録団体の267は2つ3つあっても、そのうちの1つという形で、やっていただいた分の集計が267になります。で、次の分類別の登録団体数のところの合計が486あるのは、先ほど言いましたように、1つの団体で2つ3つの分野を活用している分がありますから、それを合計いたしますと、468という数字になっています。で、ただ、ミーガの割合につきましては、あくまでも母数を267として、割り振りっていうか数字の方を出していますから、まあ、例えば先ほどご紹介したような、例えば1番の分の35団体であれば 13.1% という数字になっていますけども、複数項目で活動されている団体の、まあ、重たる主じゃなくて重たるかも分かりませんけども、52があって母数の267をで割りますと 19.5% になっているというふうな数字で表していただきました。以上でございます。
ありがとうございます。皆さん方の方からご質問ありませんか。東さんの説明後半の方は特に急ぎ足になりましたけど、出前講座というのは簡単に説明ありましたけども、私感じているのは結構講座要請が結構あってですね、市民側からするといろいろと知れないところを勉強しているということが多いように思うんですけれども、実際にはどれぐらい活用されているんでしょうか、出前講座市全体では。
数字的なものは先ほど少し触れさせていただいたかと思います。22年度が22件って申しましたですかね。はい。それから23年度はこの10月末までの7ヶ月間で25件あるっていうことで。で、市役所、我々の窓口の方にも、まあホームページにもありますけども、こういった資料ですね、 もっと後ろ先ほどありましたけども出前講座のパンフレットで、86の講座どんなのがあるかということもこういう形で、資料資料といいますかパンフレットもご用意させてもらっていますので、また興味のある方は、取りに来ていただくまでホームページを覗いていただければと思います。
はい、どうもありがとうございました。皆さんもガタの方からご質問ありませんか。それではもしございましたら竹田会長の後の、質問のところでも結構でございます。それでは、次の狭山池祭りについて、竹田会長の方からお願いしたいと思います。すで、に東さんからもかなり ご紹介ございましたけれども、私の方から、もうですね、竹田会長がこれまでやってこられたこと、まあ肩書きというのはおかしいんですけれども、これでちょっとご紹介させていただきたいと思います。たくさん肩書きございますけれども、狭山池祭り実行委員会会長、狭山池桜満開委員会会長、それから狭山姫ボタルを守る会代表、狭山池、バタフライガーデン主催、それから、狭山池博物館、それから狭山郷土資料館 共同運営委員会副会長、それから大阪狭山市都市間市民交流協会理事、それから、最近引かれましたけれども大阪狭山市合唱連盟の理事長もされております。東さんからもご紹介ありましたように、非常に趣味の広い方で、昆虫だとか、それから花だとか、それから、まあ、ギターとかですね、マンドリンもされているそうでございまして、そういった趣味を生かしていろいろな会の代表されているわけですけども、狭山池祭りについては平成17年からスタートしておりますけれども、もう非常にこう みんなの知る市民共同としては成功した代表例として皆さんに浸透しておりますけれども、竹田会長よろしくお願いいたします。